こんにちは、ザ・ディープダイブです。さて今回はですね、英単語のテアについて深掘りしていきたいなと思ってます。
はい。
あなたが共有してくれた情報源、オンライン記事を参考に、この単語の、多義性とか語源を探っていきます。
ええ。
今回のミッションはこのテアっていう発音の動詞ですね。これが持つ2つの意味、引き裂くっていうのと猛スピードで動くっていう、この2つをちゃんと理解してよくある混乱を避けようと。
なるほど。
いや、1つの単語がね、物理的なこう引き裂くっていう行為と抽象的な猛スピードっていうのを表すのはなんか面白いですよね。
ええ。
で、ここで、すごく大事な注意点。名詞の涙、これはティアでも発音がティア。
そうですね。
今日やる動詞のテアとはもう全然違う音なので、まずこれをしっかり区別しましょう。
そこは本当に英語学習者の方がつまずきやすい非常に重要なポイントですね。テアとティア、この音の違いを意識するのがまず第一歩かなと。
ですよね。さて、じゃあ確信に迫っていきましょうか。まず基本の意味、紙とか小物を引き裂く、破る。
はい。
例文だと He tore the letter into pieces みたいな、彼が手紙を粉々にしたと。これが一番分かりやすい意味ですかね。
その通りですね。で、これ語源を見ていくと、この引き裂く意味っていうのは古英語のテレンに、直接由来してるんです。
へえ。
だからルーツを知ると、これが単語の歴史的コアな部分、本家なんだなっていうのが分かりますね。
なるほど、ちゃんと歴史があるわけですね。じゃあもう一つの意味、猛スピードで走る、突進する。
はいはい。
例えば The car tore down the street、 車が通りを猛スピードで走り去ったみたいな。
ええ。
これ引き裂くと猛スピード、一見全然関係なさそうですけど、どうつながってるんですか？
いや、ここがね、言語の面白いところで、実はちゃんと意味的なつながりがあるんですよ。
ほう。
引き裂くっていう行為、ちょっと想像してみてください。
はい。
そこにはなんかこう瞬間的な力とか素早い動き、あと激しさみたいなものがありますよね。
あー、確かにビリっていう感じ。
そうそう、その素早さとか激しさのイメージが比喩的にこう転用されて、猛烈な勢いで動くっていう意味が生まれたと考えられてるんです。
なるほど、イメージの連鎖みたいな。
ええ、物理的なアクションの感覚が動きの速さっていう、抽象的な概念に広がったわけですね。これは他の単語でもある現象で、言語が豊かになるプロセスの一例と言えるかなと。
面白いですね。
で、さっきホストがおっしゃった涙の tear、
はい、
あれはもう語源が全然別でして、ゲルマン祖語の涙に関係する言葉から来てるんで、だから発音も意味も違うってことなんです。
いやー、すっきりしました。意味の広がりが見えてきた感じです。ちなみにこの動詞 tear の活用は tear、 tore、 torn ですよね。
そうですね、不規則変化です。
で、この単語他の言葉とくっついてさらに意味が広がりますよね。
駆動詞。
ええ、駆動詞は大事ですね。
例えば tear up、 これは文字通りビリビリに破る。
はい。
それから tear down、 これは建物を壊すっていう意味もあれば、さっきの例文みたいに道路を猛スピードで走るっていう意味にもなる。
うんうん。あと面白いのが tear into、 これ人を激しく非難するとか、あとは食べ物をこうガスガス食べるみたいな意味もあるんですよね。
ええ、ありますね。そのコロケーション、つまり単語の慣用的な組み合わせを知ってると、やっぱり表現の幅がぐっと広がりますよね。
本当に。
特にその tear down が壊すと失踪するの両方を指すっていうのは、まさに引き裂くイメージと猛スピードのイメージがこう両方生きてる証拠みたいな。
なるほどな。
ええ。だから単に意味を覚えるだけじゃなくて、こういう使われ方を知ることで tear っていう単語が本来持ってるなんか力強さとか激しさのニュアンスがより深く分かってくると思います。
うんうん。
もちろん発音の違いはコミュニケーションの正確さのためには不可欠ですけど、この動詞自体の意味の広がりをつかむことも英語を深く理解する上では大事ですね。
というわけで今回のまとめですが、動詞の tear には引き裂くっていう物理的な意味と、そこから派生した猛スピードで動くという、比喩的な意味があると。
はい。
そして駆動詞の形でさらに意味が豊かになる。で、 最後にもう一度だけ、名詞の涙、tear とは発音も語源も全く別物ですよと。これがポイントでしたね。
そうですね。全体として見ると、この tear という一つの単語を掘り下げることって、単語の知識が増えるだけじゃなくて、なんていうか、言語がどうやって進化して意味を広げていくのかっていうもっと大きな視点を与えてくれる気がしますね。その物理的な目に見えるアクションがどうやって抽象的な概念、この場合は速さとか激しさですけど、そういう感覚的なものを表すようになるのか、そのダイナミズムみたいなものを感じ取ることが英語の読解力とかリスニング力を深める上で実はすごく重要なんじゃないかなと。
いやー、深いですね。言語の面白さですね。さて、最後に一つあなたにも考えてみてほしいことがあります。
はい、この tear みたいにもともとは具体的な物理アクション、まあ引き裂くとか壊すみたいな、そういうのを表してた単語が、そのアクションに含まれる速さとか激しさ、力強さみたいなイメージによって動きの速さとか勢いを表す意味を持つようになった例って他に何か思いつきますか？
そうですね、
例えばどうでしょう、叩くのストライクが素早く襲うとか、あるいは人に強い印象を与えるみたいな意味になったりとか。
ああ、なるほど、ストライク、確かに。
ええ、身の回りの単語に隠れてるそういう意味のつながりを探してみるのもなんか面白い発見があるかもしれませんね。
それは面白い宿題ですね。
はい、今回の探究はここまでとしましょう。